人との出会いが生きる力に。一度は人を避けるようになっていた藤原さん。様々な人とのつながりの中で、彼女の人生が変わり始めます。人とのつながりも捨てたものじゃない。抱える悩みを相談しても分かってもらえず、人を避けるようになっていた藤原さん。彼女が前向きになれたのは、町の保健室の職員との出会いがきっかけでした。自然と自分の気持ちを打ち明けられて、心のモヤモヤがすっきりしたと藤原さん。その後、様々な人とつながっていくうちに、状況が変わり始めていきます。町の保健室の職員から勧められたステイホームダイアリー。世代や立場が異なる人とつながる中で、いろんな考えがあっていい、自分がどう生きたいかが大事なんだと気づかされ、まずは子どもたちの気持ちを大切にしたいと思えるようになったといいます。そんな藤原さんは、今年8月の引きこもりを考えるセミナーで自身の経験談を語ることに。ぜひ私たちのことを話してきて、私は恥ずかしい生き方をしていないから、長女からそう後押しされたのです。講演会の中で藤原さんはこう語っています。人の心を孤立させるのも、人の心を回復させるのも、人とのつながり。子どもたちにはこれから生きていく中で、人とのつながりも捨てたものじゃないと気づいてほしいと願っています。今、藤原さんは不登校の子どもやその親が集まれる居場所を作りたいという思いを実現しようと、活動場所を提供してくれる長慶寺の住職とともに新たな一歩を踏み出したところです。藤原さんが選んできた出会いを生む選択肢、一歩ずつ歩んでいます。1、町の保健室に行くのを勧められた。選択肢1、せっかくなので行ってみる。選択肢2、相談するのが億劫、行かない。選択肢3、忙しいふりをする。藤原さんが選んだのは、1、せっかくなので行ってみる。町の保健室との出会いが私の人生を変えた。藤原さんの声。職場の同僚に勧められ、軽い気持ちで町の保健室へ。おかげで私の人生が変わりました。相談というと身構えてしまうけど、気づいたら自分の気持ちを話していました。何気ない雑談から私の悩みを自然と聞き出してくれ、共感してもらえたことで、心のモヤモヤがすっきり、今でも私の心の拠り所です。藤原さんには同じ母親として寄り添っています。地域包括支援センター元町の保健室職員山本純子。山本さんの顔写真があります。支援する側、支援される側という立ち位置ではなく、同じ子供を持つ母親として藤原さんに寄り添っていました。出会った当初も相談というものではなく、母親同士の雑談といった感じでしたね。何か特別なアドバイスをするというのではなく、藤原さんの話を聞くことで、少しでも気持ちが楽になればいいなという思いがありました。話をしながら、娘さんには支援が必要だと感じたので、すぐさま地区担当の保健室と連携し、医療機関などへつなぎました。それから会うたびに、最近どうと声をかけて、新学期が始まって2日連続で学校に行けたよと報告をくれることも。2人で一喜一憂しながら、一緒に娘さんのことを考えていきました。前向きに動き出した藤原さんに、これからも寄り添いながら応援していきたいです。2、ステイホームダイアリーに誘われた。選択肢1、自分の視野を広げたい、参加する。選択肢2、知らない人と交換日記、無理です。選択肢3、とぼけたふりをする。藤原さんが選んだのは、1、自分の視野を広げたい、参加する。多様な考え方に触れる。藤原さんの声。 新しいことに挑戦して視野を広げたいと、ステイホームダイアリーに参加しました。交換日記のメンバーは、普段接点がない人たちばかり、気楽に自分らしさを出せる居心地の良い場所になっていました。手書きの交換日記はその人の個性がすごく伝わってきて、メンバーの多様な自分らしさに触れられました。私の知らない考え方や経験などを目の当たりにし、当たり前や普通って何？人それぞれの考えがあっていいと思えるきっかけに、こうあるべきという枠にとらわれず、相手の考えや違いを受け入れられぬようになりました。メンバーが集まった写真が1枚あります。交換日記のメンバー同士が顔を合わせる機会もある。3. 不登校の体験談の講演を頼まれた。選択肢1、子供の後押しがあり引き受ける。選択肢2、人前で絶対に話したくない、断る。選択肢3、聞こえないふりをする。藤原さんが選んだのは、1、子供の後押しがあり引き受ける。長女の後押しで演題へ。藤原さんの声、ぜひ私たちのことを話してきてという長女の後押しもあり、講演会の依頼を引き受けました。学校に行くこと以外の選択肢もあることを知ってもらい、いろんな考えがあってもいいんだなという気づきにしてほしかったんです。みんな違ってもいいという考えの人が増えれば、もっと生きやすい街になるんじゃないかな。講演会の写真が1枚あります。8月19日に武道交流館生き生きで引きこもりを考えるセミナーを開催。約100人が参加し、藤原さんの体験談などに耳を傾けました。4. 地域貢献を目指す住職に出会った。選択肢1、思いが合えば一緒に活動する。選択肢2、難しい話をされそうなので関わらない。選択肢3、興味がないふりをする。藤原さんが選んだのは、1、思いが合えば一緒に活動する。みんなの居場所を作ろうと動き始める。藤原さんの声、私は絵を描くことが好きなので、取り組みの第一歩として、長ケージで絵を描いたり、手芸をしたりしながら交流できる居場所を作ろうとしています。不登校の子供や親と一緒に自分らしい生き方を探せる場所として SNS で夫婦プラスひらがなの夫足すひらがなの夫も立ち上げました。夫婦プラスのインスタグラムの QR コードがあります。藤原さんの思いに共感し、お寺の活用を提案しました。長慶寺倉持町佐藤住職、平沢英龍さん。平沢さんの顔写真があります。残りの人生で何か名張に貢献したいと考えていたときに、ふらっと近所の子供がお寺にやってきたんです。どうしたのと聞くと、今日は学校に行かなかったと話してくれました。草引きをしながら半日ほど一緒に過ごしていると、ぽつりぽつりと学校や家での悩みを打ち明けてくれました。そのことがきっかけで、長慶寺を不登校で悩む子どもたちの居場所にできればいいなと思うようになっていました。市へ何か私にできることはないかと相談をしていたところ、私と同じように不登校の子どもや親の居場所を作ろうとしている藤原さんに引き合わせてもらうことができ、意気投合。ぜひ、長慶寺を活用してほしいと伝えました。お互いを認め合い、支え合うことで誰もが生きやすい社会になると私は感じています。藤原ひろみさんによる長慶寺での活動が11月9日木曜日午後にスタート予定。興味がある人はお寺に寄ってみませんか？詳しくは夫婦プラスインスタグラムで。5. これからの人生どう生きる？選択肢1、 人とつながり人生を楽しむ。選択肢2、決められたレールの上を進む。選択肢3、楽しく生きるふりをする。藤原さんが選んだのは1、人とつながり人生を楽しむ。人とつながり輝きを取り戻す。藤原さんの笑顔の似顔絵があります。町の保健室に行ってよかった。いろんな考え方があっていいんだ。今度は私もみんなに寄り添いたい。自分らしさを出せる居場所があって、素直な気持ちを出せた。新しい夢に一歩踏み出せた。子供たちには人とのつながりも悪くないと思ってほしい、という吹き出しがついています。自分らしく輝けてよかったにゃー。